関越行動。令和3年3月定例会で、関越行動の保存活用に関する請願書が採択されました。市民から議会に請願書が提出され、議会として、登録文化財と耐震の問題、費用に対する考え方、市民の思いなどは地域によって温度差があることを十分考慮し、過去の経緯だけではなく、笠岡中心市街地の展望を考えた上で、残すのか壊すのか、これからの笠岡市のため、広く市民の意見をいただきながら、執行部に対し総合的に検討するよう要望するとのことでした。現在、笠岡小学校の敷地内にある関越講堂木造は、実業家の佐藤寛一さんの寄付によって昭和17年に建設されました。母校の講堂が狭くて老朽化しているのを見かね、また広く町民のために役立つ施設をとの思いから建設され、昭和49年に市民会館が完成するまでの32年間、町民市民の集会所としての役割を果たしました。その他、関越講堂にはステージがあったことから、令和元年まで主に笠岡小学校の入学・卒業式や学芸会といった学校行事にも使われました。しかしながら、近年突発的な修繕が多発していたことから、令和元年度に劣化状況を調査した結果、シロアリ被害による柱の激しい損傷や内外壁、屋根の劣化などが分かりました。また、耐震性能の診断と施設の耐震化の必要性について検討が必要なことも分かり、令和元年8月から立ち入り禁止にしました。その後、令和2年度にかけて耐震診断と追加の劣化調査を行った結果、20本ある柱のうち健全またはシロアリ被害が少ない柱は3本のみで、震度6強から7程度の地震に対して倒壊する危険性が高いと診断されました。そのため、市では次のような検討をしてきました。 1. 施設を解体し、既存の体育館にステージを設置する。費用約4600万円プラス記録保存など、学校行事に支障があるため、仮設ステージは令和元年10月に設置済み。 2. 大きな窓が減るなど、外観や内観が大きく変化するが、耐震改修を実施し、継続利用する。費用約1億9700万円プラス毎年の維持管理経費。また、修理するだけでなく、改装して他の公共施設に転用する案も出されています。市では冒頭の請願書の内容を踏まえ、関越講堂と関係の深い笠岡地区から説明会を開始し、その後他地区においても順次説明会を行っていくこととしています。なお、歴史ある建物ですが、国の登録文化財にはなっておらず、登録するためにはシンボルだからとの意向は直接の理由には該当せず、建物の何が重要であり、何を残すために登録するのかという客観的説明が必要です。改修にあたっても、古い建具や要素を残そうと努力してきた建物は評価が高くなりますが、便利に快適に改修していると評価が低くなります。また、市では公共施設等総合管理計画で、いわゆる箱物施設の縮減と新規整備の抑制、施設の複合化などを進めています。これは多くの公共施設が高度経済成長期に整備されていることから、今後施設の老朽化による建て替えが一時的に集中すること、また人口減少や高齢化の進展に伴い利用需要の変化が予想されるためです。その一方で、関越講堂は笠岡小学校が国民学校や 笠岡東省、西省と呼ばれていた頃から数えて、約1万4千人もの卒業生を送り出しました。地元の人にとっても、演奏会や文化祭などで活用した数々の思い出を残した建物です。そういった歴史や文化以上の価値がある建物であることにも、十分配慮することが必要です。今後、説明会において、関越構造の概要や、現在生じている課題、今後考えられる対応方法などを説明した上で、参加者からいただいた意見を参考にするとともに、総合管理計画も踏まえて、関越構造の取り扱いを決めていきたいと思っています。行政ラジオ番組、それいけ小林くん放送中。市長が笠岡の旬な話題をお届けします。笠岡市長が月替わりで笠岡の旬な話題をお届けする15分のラジオ番組です。放送日、毎週月曜日、放送時間11時から11時15分、チャンネル FM79.2MHz、問い合わせ、秘書課、電話692114。市長の地域出張日募集中。市長が直接話をお聞きします。地域で実施される集会などへ可能な範囲で市長がお伺いします。市長への E メール制度もご利用ください。市長へのご意見、ご提案を随時受け付けています。投稿フォーム、市ホームページ内、問い合わせ、秘書課、電話、692114。